大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、毎度ということでですね、はい、ちょっと他局の話なんですけど、はい、久米宏さん の、うん、ラジオなんですけどが、うん、終わると、今月いっぱいで終わると、うん、ということなんです。でこのデイリースポーツによると、うん、まあ、久米さんの集中力の衰えも理由だと、言い間違いが多くなっちゃったからやめるんだっていうふうに書いてあるんですけれども、
はい、言い間違い多いんだったら俺なんかとっくにやめてらっしゃる。
その通り。
いや、ひょっとしたら立ち上がってすらないかもしれない
し俺もうめちゃくちゃだもんだって。
これはもう完全な私の憶測ですが、はい、多分そうなんじゃないと思うんですよ。で基本的には、うん、ニューステーションが終わる時も久米さんが降板するっていう、うん、久米さんの意思だっていうことになってたんですけど、うん、その後いろいろ聞いてみるとですね、はい、理由は2つあって、はい、久米さんのギャラが高いっていうのと、はい、それから久米さんが余計なことを言ってしまうっていうので、終わったと。まあ、当時は例えばですね、そのプロ野球がずっと続いてるのに、なんでいいところで切ってニュースステーション始めんだとかって、うん、自分の番組なのに、めちゃくちゃ言ってたんですけれども、はい、まあ、その2つが原因なのかなと私は思っているんです。で私自身で言うとですね、はい、私はギャラが高いことは全くないんですよ。
あ、そうですか。
それ分かってます。
ニュースステーションに行った時に、はい、私のギャラは久米さんの100分の1以下でした。まあまあまあ、そんなもんなんですけど。
そこまで安いとは知りませんでした。
ただ私はなんで降ろされるかっていうと、その後者の方の余計なことを言う、うん、今回のこれも、余計なことを言ったって後で怒られるような気がするんですけれども、この間あるお笑い芸人の男性と話してたら、はいはい、いやー僕余計なこと言うんで降ろされるんですよねって言ったら、うん、森永さん、僕が知ってるだけで、うん、森永さんが出入り禁止になっている番組が3つから4つありますって言われて、うん、やっぱりそうなんだと思ったんですけれども、まあそういう構造になってるわけですよ。だから別に久米さんは、うん、全然衰えていないので、うん、毒舌を受け入れられる放送局が次に出てくるといいなと私は思っているんですけどね。
体力の衰えじゃないんですか。
あ、違うと思いますよ。
森永さんの想像ではですね、
う
ん、
あ、そうそうそう、はい、これは、はい、一切裏を取って
る。一切裏なし。
私が出入り禁止になってるのは裏が取れてる。
よく裏のないこと喋る。でも額面通りに歌う、ね、だったらば、どっから見たって衰えてないし、はい、まだもういくらでも喋れるっていうのはもう誰が見たって分かるし、ね、視聴率が悪いわけじゃないし、
はい、うん、ただ、うん、言うことを聞かないっていうのは、私と同じなんですよ。
裏が取れてますか。それは
裏取れてないでしょ。
裏取れてないじゃないですか。言うこと聞かないと。
まあ、これ以上やるともっとやばいことになるんで、本題に入るとですね、
はい、
先週5月の、6月の2日に、東京都が、感染拡大を、警戒呼びかける東京アラートっていうのが発動されてですね、
橋が赤くなりました。
レインボーブリッジから都庁からみんな赤くライトアップされたんですけれども、まあ、結果から言うとですね、ほとんどこのアラートは効果がなかったっていうことなんですね。で、先週の金曜日、私電車乗ったらもう満員で、もうみんな働きに出てるし、歌舞伎町なんて夜10時過ぎても、もう人であふれ返っていてですね、で、これ小池都知事はですね、夜の街が大きな感染源になっているんだっていうふうに主張して、で東京都は副知事まで夜の歌舞伎町に繰り出させて、注意を呼びかける
キャンペーンやってましたね。
キャンペーンやっても誰も言うことを聞かないっていうことになったんです。でこれそもそもですね、接客を伴う飲食業っていうのは、自粛要請が解除されたわけでも何でもないわけですよ。にもかかわらずガールズバーからホストクラブから片っ端からオープンするっていうことになっちゃったんですね。で、彼らはなんでオープンさせたかっていうと、理由は あってですね、うん、こんなんで延々と自粛を続けていたら、うん、店持たないだろうって、うん、従業員の暮らしをどうするんだ、うん、
はい、
で私は彼らの主張は、うん、こうごもっともだと思うんです、はい、だって生きていかなきゃいけないんだから、うん、やらざるを得ないわけですよ、うん、
何の保証もないわけでしょ、
はい、うん、でこれ持続化給付金は1回だけだったんですけど東京都は、はい、別に自粛の協力金っていう形で、はい、まあ、4月5月で50万50万合わせて100万円払ってたわけですね、うんうんうん、それも5月で切れちゃった、もう6月何にもないわけです、うん、はい、それで自粛してろっていうのは、うん、これは無理な話だろうと私は思うんですよ。
そうですよね、そこにはみんなそこで食ってる人がいるわけですからね、
は
い、
で東京都もね、実は財政調整基金っていう、うん、まあ、貯金をですね、うん、9000億円以上、うん、まあ、1兆円近く持ってたんです、うん、ところがこれを今回のコロナ対策で全部使っちゃったわけですよ、う
ん、松井さんが怒ってましたね1兆円貯めてたのにみんななくなっちゃったって
言ってで、だからこれ以上同じようなことを続けることは東京都にとっても不可能なんです、うん、でじゃあどうするのか、はい、っていうことを、うんうん、私は今戦略を考えなきゃいけないところに来たんだと思うんですね、うん、で私の案はですね、はい、その感染の構造が変わってきたっていうことなんです、うん、でそれは何かっていうと、うん、5月の30日から6月5日までの1週間で見るとですね、うん、はい、全国の新規感染者数って290人だったんです、
うん、はい、
ところがそのうち 43%、 126人が東京都だったんですね、はい、かつては3割ぐらいだったんですけど、うん、でこれに神奈川県の28人を加えるとなんと 53%、うん、つまり全国の新規感染者数の過半が東京神奈川なんです。で特に東京なんですよ、うん、
はい、
で私はですね、全国の国がやってるレベルのコロナ対策費の予算を東京都に集中投下して、短期間で東京のこの感染をビタッと抑えると、例えば1ヶ月できれいさっぱりなくしましょうねというふうにするのが一番効率的かつ効果的なんじゃないのかなっていう気がするんです。だって全国はもう落ち着いてきてるわけですよ、うんうん、だって海外のレベルから見たらですよ、はい、1日に1人出るか出ないかなんていうレベルで、うんうん、こんな自粛やってる国なんかどこもないわけですよ、うんうん、だから東京以外のところは普通にしてやると、はい、うんうん、で東京は最後総仕上げを徹底してやるっていうふうにした方がいいと思うんです。ただここで東京とその、うん、東京以外とのこの人の行き来っていうのをずっと続けてたらそれはまたどんどん広がっていっちゃうから、だからそこは思い切って規制をするっていうのをやればいいんじゃないかなと思うんですよね。
どういうその予算を投入するのはどういうふうに東京の集中的にどういうふうに予算を投入する
の？多分東京で自粛要請をする全業者に売上の損失を全部補填するっていう、うん、極端なことをやったとしてもね、うん、多分1ヶ月1兆円もかからない、数千億円で済むんですよ。
ああそうなんですか、
はい、東京都の、うん、GDP っていうのは110兆円なんです、うん、だから1ヶ月あたりだと9兆円ぐらいなんですよ、はい、でそのうち、例えば1割の業種に休業を要請したとしても、はい、9000億円ですよね、全額補填しても、うん、まあ、ゼロになるってことはほとんどないので、うん、まあ、2割ぐらいに半分補償でもその1兆円はいかないんです。で国は第二次補正予算で10兆円も用意してんだから、うん、別にそのうち1割ぐらい使えばこれできちゃうわけですよ、う
ん、あでもそれはそうか、そういうことあるかもしれないけど、地方からはまた東京にそんなお金を突っ込むのかっていう批判はちょっと覚悟しないといけないですね、そこは。
ただね、
地方の北九州だとか、まあ、大阪だとか、まあ、そこら辺もまだちょっと
あと北海道が心配ですよね。
はい、心配なとこがあるじゃないですか。
でも、うん、あの私はねこの東京のこの、うん、もう街中満員電車みたいな状態を続けてたら、うん、ずるずるいっちゃうと思うんです、うん、ね、おかしいなと思うのは、うん、飲み屋で向かい合って座るなと、うん、隣の人と1メーター開けろって言ってるわけですよ、うんうんうん、はい、なぜ電車だけは向かい合って乗って、
ね、
隣にだって今日今昼間ですよ、昼間で普通に東京の電車乗るとびっちり座ってんですよ、うんうん、おかしいだろうって思うんです、うん、
誰もが思ってますそれは。それはそう思
ってそうでしょ、うん、はい、だからこれをもうちょっと、うん、あの本当のあの緊急事態宣言を全国でやってた時期って東京でも一つ大きいに座ってたんですよ、
う
ん、
は
い、だあの状態を復活させないと私ならないと思うんですけどね、う
ん、みんなうちにいたからね。でもね、
だからうちにいようぜって思うんです。でそんなこと言ったってお前埼玉県とか千葉県とか神奈川県からいっぱい通勤者が来るだろうっていうふうに思われるかもしれないですけど、その人たちはもう優先的にテレワークにすると、で東京住んでる人たちだけで回すっていうのは私は全然できると思うんですよね。
だったらそのテレワークできまだできてない人たちにもそのテレワークの予算を渡すってことですよね。
そうそうそうそう、あの安いパソコンって今中古だったら1万円ぐらいです
よ。具体的な
安いウェブカメラは2000円ぐらいで買えるんです。だから大した金じゃないです、はい、あの私1000円の買いましたけど、うん、それでテレビの生放送もしました、
まあ、
かなりボロボロな映像でしたけど
質がちょっと
よくない。いやいやいや、ね、言ってることはわかるけども、
そう、ね、テレワークとテレワーク以外の方とかのその兼ね合いも難しいところなんですよね。ただ
そういう周知の仕方でこのコロナ収まるのかなっていう気もまだちょっとするんですよね、うん、なんか、うん、
でも東京がどう止めないと終わらないですよ、
それも確かに。それも ねありますけど、ね、はい、森永さんありがとうございました。明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。
At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny My Perks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with My Perks. Find your My Perksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.